おそらく猫ちゃんには綾乃さんの胴体一つその上に綾乃さんの顔ともう一つ別の女の顔が見えていたに違いありません。身一つに首二つの化け物が静まり返った闇の中表から入ってきちゃった。それは動物にしても恐ろしかったんでしょう。慌てて明かりをつける。さっと風のようにきびすを返して家具の裏に潜り込んだきり、猫ちゃんは出てくることがありません。はっとばかりに後ろを振り返ってみるも、自分以外の誰かがいるよしもない。いや、ここまであって綾乃さん、何かを見たわけでも聞いたわけでもない。すべてはその時々頭の中にすっと入り込んでくる妄想に過ぎない。けれどもその妄想があまりにありありと現実味を帯びているがために胸はドキドキと波打ち、自分でどうすることもできません。
もう考えててもダメ。ああ、もう寝ちゃおう。そうだ、今日疲れてるし、起きてると考えちゃうんだから寝ればいい。
そう思ってリビングの奥に行くと、アコーディオンカーテンをカラカラカラッと開けました。まあこちらのお宅の特徴で、リビングの地続き奥に綾乃さんのお部屋のスペースがあるけれども、そのお部屋のスペースはアコーディオンカーテンで仕切ってあるだけの空間でありまして、リビングの明かりを落として自室の明かりをつける。暗くなったリビングを見ながらカタカタカタカチッとアコーディオンカーテンを閉じ切る。それでも足元にはいくらか隙間ができております。
はあ、もうこういう嫌なことがあるときはな、ドアが欲しいんだよな。
いくら仕切るといってもアコーディオンカーテン、向こうの空間とこちらの空間がいくらも隙間でつながっております。あ、これは誰しもそうかわかりませんが、何か嫌な思いをした空間から逃れたとき、もう一つ別の空間は向こうの空間とパチッと間仕切りができる方が安心できたりいたします。普段は住み慣れたご実家ですし、特段嫌な風に思うこともありませんが、何かこうした時にはアコーディオンカーテンが恨めしく思えた。今猫ちゃんが自分を威嚇したのはすぐ向こうの部屋。考えまいと思っても何かがついてきているんじゃないか。明かりを消した真っ暗闇の向こうの広がりに、まだ見たくない何かが息を潜めているんじゃない。
ダメダメ、そういうことを考えるから寝れなくなっちゃうんだから。おやすみなさい。
パチッと明かりを消す。ベッドに潜り込んでもぞもぞっと体勢を整えた。再び針を落としてもわかるほどの静けさがあたりを埋め尽くしたときに、ついにそれが正体を現した。
何この声。
よく妙なものを聞いたとき、はっと我に返ると、聞 聞こえていたはずの声が聞こえなくなるという方は多くありますが、綾野さんの場合は違った。声に気づいてガバと身を起こす。声の出どころは確かにアコーディオンカーテン一枚隔てた向こうのリビングから。けれども声は聞こえなくなるばかりか。いや、次第次第にその声の大きさを増しながら、足音も立てずに、
あーと
こちらに近づいてくる。
やだ、こっちに来る。来る。やだ。
もうすぐ、その仕切りのところにいる。
やだ、やだ。
逃げ場はない。となれば、とっさの判断で明かりをつける。ダットのごとくかけていってアコーディオンカーテンをガーッと乱暴に開いた途端